聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第15章11節から32節。またイエスは言われた。ある人に息子が2人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を2人に分けてやった。何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に返っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行って言おう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきて振りなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。ところで兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛を振られたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために小ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの寝所を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛を振っておやりになる。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。生きることの喜び、また同時に難しさというのは、自分を見つけるということの中にあるのではないかと思います。あまりこういう言い方をするのはよくないかもしれませんが、私どもは自分が望んで、あるいは自分で選んでこの世界に生まれてきたわけではありません。気づいたらここにいたんですね。でも望んでもいないこの人生を、この命を、私どもはどう生きたらよいのでしょうか。あまりにも厳しい問いの前に最初から立たされているような思いがいたします。人生良いことばかり続けばいいのですが、そんなことはありません。でそういう時に誰もがどうしてと誰かに問いたくなることでありましょう。自ら苦しみを引き受けることを望んでここにいるのならまだしも、なぜ願ってもいない余計な労苦を私は負わなければいけないのだか、それもいつまでも終わりが見えないとなるとなおさらのことです。私とは誰なのだろう。私はここで何をしたらよいのだろう。こういう問いというのは年齢や人生経験に関係なく、もしかしたら四六時中しているそういう人も多いのではないかと思います。そうやって自分のことについて、自分の生き方について自問自答したり、 誰かに尋ねたりすることが楽しいな、そういう人もいると思います。でもそういう人であっても、どこかでああこういうことだったのか、そう言って自分のこと、自分の生き方について納得することができたら、どれほど幸いなことでありましょうか。また自分を見つけるというのは、今日の説教題でも掲げましたけれども、自分の居場所を見つけるということではないでしょうか。まあ、居場所というのは単に自分が住んでいる町やまた家、そういうことではありません。また昔は京都に住んでいたけれども引っ越しをして今は東京にいるとか、そういうことでもないんです。居場所というのは本当に自分が安心していられる場所です。生きる喜びを感じることができる、そのような豊かな場所です。私どもはこれまで自らの歩みを振り返ってみますと、さまざまな場所を転々として生きてきたことでありましょう。それは家族、家庭ですね、家庭であったり学校であったり職場であったり、またそこでのいろんな人たちとの交わりを通してですね、私たちは今があると思います。そして今もその中にまた置かれているのです。でもそうやっていろんな場所に身を置きながら、どうもここにいると心が落ち着かない、居心地が悪い、そういう人もいると思います。ここは私がいる場所ではないし、私がいることを誰も求めてはいない、ここに居続けたら自分がやりたいことをやることができない、ついにはその場所を離れて新しい場所を求める、まあ、そういう人もいると思います。いや、この世界のどこにも安心できる場所なんかないんだ、自分を受け入れてくれる人はいないんだ、そう言って一人家に引きこもってしまう、そういうこともあると思います。で、聖書の言葉は私たちに何を教えているんでしょうか。神様は私のことについて何とおっしゃっているんでしょうか。先週に引き続きルカによる福音書第15章の御言葉を聞きました。15章全体の主題は、失われたものを見つけ出し大喜びする神様のお姿です。私たち自身が見つけるのではないんです。自分が見つけるのではないんです。私どもはむしろ見失われていた存在なのです。でも神様が見出してくださり、私のことを大喜びしてくださるというんです。その神様が私どもの生きるべき道を見出し、その歩みを最後まで導いてくださいます。で、本日共に聞きました11節以下は、まあ、一般的には放蕩息子の例えと呼ばれている物語ですが、本当は憐れみ深い父の例え、そういうふうに呼んだ方が良いかもしれません。主人公は放蕩息子ではないんですね。そうではなくて、父として描かれる神様、神様こそがまさにこの物語の主人公であられます。神様が息子を見失い心を痛めておられます。だからどうしてももう一度息子を見つけ出したい、そう願っておられるんです。聖書はこの例え話に登場する父の姿を通して、私たちの神がどのような神であるかを伝えます。そしてイエス・キリストが紹介してくださった父なる神様の姿を通して、またこの例えを語りくださった主イエスご自身を通して、私が誰であるのか、私がいるべき場所はどこなのか、そのことをはっきり示してくださいます。この例え話が分かりさえすれば、この御言葉に自分自身をすべて委ねることができさえすれば、たとえこの世界で肩身の狭い思いをすることがあったとしても生きていくことができる、そのような希望に満ちた御言葉であると私は信じます。それゆえに福音書の中の福音書とこの物語は呼ばれています。喜びの中の喜びがここにあるというんです。あなたもこの御言葉によって救われるというんです。先ほどは32節までお読みしましたけれども、ここでは特に24節までに焦点を絞って御言葉に聞きたいと願います。で、ある人に2人の息子がいました。その弟息子の方が父の財産の分け前を欲しい、ある日突然そう言い出したんです。父は願い通り財産を分けてあげました。すると数日もしないうちに、それをすべてお金に変えて遠い国に旅立っていったんです。旅立ったとありますけれども、これは旅行に行ったということではないんです。弟にとって自分の家は本当に居心地が悪い場所でありました。まあ、家というのもそうですけれども、父との関係、兄との関係、この関係に生きることがもう嫌だったんですね。 このままここに居続けても何の喜びも希望もないと思いました。今自分が住んでいる場所も父や兄との関係もここで一切すべて絶って新しいスタートを切りたいと願いました。でそうは言っても生活していくためにはお金が必要ですから、もらえるものはもらって遠い国に旅立ったんです。遠い国というのは異邦人が住む国のことです。神様を信じていない者たちが生きているそういう国ですね。でも弟には神様のことなど関係ありません。とにかくここを出ることができれさえすればいい。そうすればこれまで経験したことがない喜びがあり希望があるに違いない。そう言って期待に胸を膨らませて旅に出たのです。では神様を知らない遠い国で弟はどのような生活をしたんでしょうか。ついに居場所を見出したんでしょうか。ついにあるべき自分の姿を見出したんでしょうか。はじめはそう思ったかもしれません。自分が選んだ道が正解だった。人生というのはこういうふうに楽しまなければいけないんだ、そう思ったことでありましょう。でも聖書はそこで放蕩の限りを尽くしてと語ります。自分が生きたいように生きたんですね。やりたいことをやりたいようにやったんです。誰かに何かを言われることはありません。それどころか遊び仲間や女性たちがたくさん近寄ってきたんです。30節には娼婦どもと一緒にあなたの心所を食いつぶしてと兄が弟の在り方を批判していますけれども、たくさんのお金を手にした弟は、本当にいろんな人たちと好きなように生きたわけですね。ああ、俺は本当の自由を手に入れたんだ。ついに自分の居場所を見出した。たくさんの人たちにも恵まれている。そう思ったことでありましょう。でも弟が選んだ道は本当に正解だったんでしょうか。放蕩の限りを尽くすというのはそのためにお金をたくさん使うということですね。だから当然ですけれども、聖書にもありますように、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまったというんです。弟はそのことに気づかず、富の虜、貪欲の虜になってしまいました。そしてどうもその遠い国で仕事についていなかったようです。増えるはずもなく、ただ減っていくばかりのお金。ついにはお金が底をついてしまいました。そういう中でさらに不幸が重なるんです。何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。聖書はそう語ります。お金がない上に飢饉で食べ物がない。まさに命の危機でした。どうしたらよいのでしょうか。ついこの間まではたくさんの人たちに恵まれていたのですから、彼らに頼って食べ物にありつくこともできたかもしれません。でも聖書にはそんなことは一言も書いていないんですね。でおそらく友人と思っていた人たちは、ただお金があるという理由だけで弟に近づいてきたのだと思います。別に彼を心から愛していたわけではないんです。一文無しの弟の姿を見たときに情けないと思ったんでしょう。こんなやつと関わってなどいられるか、そう言って見捨てられたのかもしれません。それで弟はどうしたかというと、その地方に住むある人のところに身を寄せたんです。でその人は豚飼いでした。豚を飼う人ですね。でユダヤ人は豚を最も忌み嫌われている動物とこうしてみなしています。だからユダヤ人は豚肉を食べません。で弟もそのことを知っているわけですね。でもそれ以外どこにも行くところがなかったんです。命をつなぐ場所がどこにもなかった。それで、ついに豚飼いのところに身を寄せたというんです。自分たちが最も嫌っている豚の世話をする、これほどの屈辱はありません。豚の世話をするというのは、要するに豚以下になり下がってしまった、そういう意味でもあります。で、ここまでのことをしたんだから、まともな食事にありつけるんだろう、そう思ったかもしれませんね。でもこれも期待外れでした。16節にはこうあります。いつも私は読むたびに本当に涙が出そうになるんですけれども、こういう言葉ですね。彼は豚の食べるイナゴ豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。彼は豚の食べるイナゴ豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。 主人から少しは食事を与えられたかもしれませんけれども、美味しくもないし量も多くはない。いつまでたっても空腹のまま、豚の世話をするだけで屈辱的なことですけれども、その豚たちが食べている稲子豆さえ食べたい、そう願うほど大変惨めな思いを味わうことになりました。この稲子豆というのは、人間が食べようと思えば食べられる食べ物だそうです。特にこの貧しい人たちが豆を干してですね、食物としていた、そういう話もあります。ただ実際稲子豆を食べた人から聞いた話ですけれども、その人はこう苦くて食べられたもんじゃなかった、そういうふうに言っていました。弟が稲子豆を食べたのかどうか、それは分かりません。でも忌み嫌う豚の餌であっても私は食べたいんだ、そう願うほど極限状態に追い込まれていたのは事実です。口にしたとしてもあまりの苦さで、ますます惨めな思いになったことでありましょう。その時にますます自分は情けないな、一体ここで何をしているのか、そう思ったことでありましょう。遠い国にやってきた時、弟ははじめ豊かでした。人にも恵まれていました。自分を邪魔するような人は誰もいませんでした。好きなことを好きなようにすることができました。この先のこと、自分の将来のことなんかどうでもいいと思えるほどに今の生活に満足しきっていました。でもその一つ一つが崩れていくんです。なくなっていくんです。本当ではなかったということが分かっていくんです。でももうその時には手遅れと言ってもいいほど悲惨な中にあったということです。それで弟はどうしたかということですね。17節にこうありました。そこで彼は我に返っていった。そこで彼は我に返っていった。で、我に返るというのは、本心に立ち返ってということです。本心に立ち返って、つまりそれまでは本心を失っていたということですね。自分が失われていた状態にあったということです。自分は生きているようで本当の自分を生きることができていなかったんです。本当の自分を見つけるために、自己実現を果たすために旅に出たはずなのに、そこで最後に分かったことは、自分を見失ってしまっていたんだということです。本当の居場所を見出すために父の家を離れて遠い国にやってきたのに、結局どこにも自分の居場所なんかなかったということです。それどころか一番見たくもない自分を見なければいけない、そういう場所にポツンと置かれてしまったということです。そして我に返った弟が言うんですね。16節で、父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。私は自分を見失ってしまった、自分が誰か分からなくなってしまった、そう思った時、父のことを思い出しました。同時に父のところ、父がいたところ、父の家を思い出しました。そもそも自分がこのような惨めな目にあったのは、惨めな目をしなければいけなくなったのは、父のところを離れたからです。ここから全ての歯車が狂い始めました。父から追い出されたわけではないんですね。自分からここにいるのは嫌だ、そう言って勝手に出て行ったんです。弟は父のところがどんなところであったのか静かに思い出します。あ、そうだ、父のところにはたくさんのパンがあったな、家族だけでなくたくさんのしもべたちにまで行き渡るぐらいにたくさんのパンがあった、あそこは本当に豊かな場所だった。父のところではお腹いっぱいになれた、幸せだった。でもここにはパンも何もない、今にも死にそうだ。パンがあること、それもパンがたくさんあるということ、このことは何を意味するのでしょうか。私たちもパンを食べ、つまり食べ物を食べて生きています。つまりパンというのは命そのものを表す言葉ですね。でも弟が今いるところにはパンがないんです。 ということは命がないということです。今にも消えそうな命なのです。このパンを自分や家族また雇い人たちに与えていたのは父でした。一方で弟が今いるところは16節にありますように、食べ物をくれる人は誰もいなかったのです。命を与えたもうお方は誰であり、豊かな命に満ちている場所はどこにあるのか。答えは明確でした。父が命を与え、父がいるところに豊かな命が満ち溢れていたんです。そして弟にとって当たり前のことですが、自分は父の子なんです。父の息子なんです。自分は誰なのか。そうです、自分は父の息子なんです。だからこれまで父のところにいることができたんです。でもそれらを自ら拒否し放棄し出て行ってしまいました。家を出ていくときに分け与えられた財産ですけれども、この財産という言葉には生活とか命という、そういう意味もあるそうです。父が財産を弟に息子に分け与えたとき、そこには私が与える命によって私の子として生きてほしい、そういう願いが込められていたことでありましょう。けれどもその思いを知ることもなく放蕩の限りを尽くしました。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。飢饉という苦難の中で、また罪の悲惨さの中で、父がいるところへの憧れというものが芽生え始めていきます。ただここで一つの問題に弟は気づくことになります。父のところに帰りたいけれども帰ることができない複雑な事情があることに気づいたんです。帰り道を忘れたとか、帰るための費用がない、そういう問題ではありません。帰ろうと思えば帰ることができたかもしれませんけれども、父の息子としては帰ることができないということです。あれだけ好き勝手なことをしたんですから、たとえ父の家に帰っていったとしても、今さら何をしに帰ってきたのか。お前は私の息子でも家族でも何でもない。お前の居場所などここにはない。さっさと出て行け。そのように言われることは目に見えていたからです。でももし父に受け入れてもらえなければ、自分はどうなるでしょうか。パンにありつくことはできません。死んでしまいます。弟は死にたくないと思いました。こんな惨めな自分だけれども生きたいと願いました。でもその最後の頼みとなる父の家に、父の息子としては帰ることはできない。一体どうしたらいいのか弟は考えるんですね。それが18節19節です。ここを立ち父のところに行って言おう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。どうしたら父の家に帰ることができるのか。それは雇い人の一人として受け入れてもらうことです。雇い人の一人として受け入れてもらうことです。父の息子である必要はないんです。そのような資格はもう自分にはないということが分かっています。だから息子から位を下げて雇い人になったならば、父の家に入れてもらえるんじゃないか、父の家にいることができるんじゃないか、そして命をつなぐことができるんじゃないか、そう考えたんです。また弟は自分がしたことが神様に対しても、父つまり隣人に対しても罪を犯したということをはっきりと認識しています。そして罪というのは罰せられなければいけません。その罪の裁きも自分で行っているんです。私には父の息子としての資格はありません。だから雇い人として、これからは雇い人として罪の責任を一生背負って生きていきます。その代わりお願いですからパンを恵んでくださいというんです。そのように弟はどうしたら父に受け入れてもらえるか、どうしたら罪を許してもらえるか、そのことを一生懸命考え、彼なりに結論を出しました。よし、これで生きていくことができる、そう言って喜んだことでありましょう。そして繰り返しになりますけれども、父のもとに帰り、 そこで罪を悔い改める上で重要になる言葉が、雇い人の一人にしてくださいという言葉だということです。大げさでも何でもなく、この言葉が言えなければ弟は死んでしまうんです。忘れてしまわないように、言い間違えないように、何度も何度も心の中で雇い人の一人にしてください、雇い人の一人にしてください、繰り返して父のところに向かったことでありましょう。だんだんと自分の故郷、自分の父の家が近づいてきます。見慣れた光景、住み慣れた町であるにもかかわらず、弟は緊張していたことと思います。ところがそこで驚くべきことが起こりました。20節、ところがまだ遠く離れていたのに父親は息子を見つけてとあります。ところがまだ遠く離れていたのに父親は息子を見つけて、つまり父は息子の帰りをずっと待っていたということです。家の門の外に出ていつも遠くを眺めていました。遠くからでも見分けがつくほどに、息子の心を毎日心の深いところに刻みながら、帰る日を今か今かと待ち望んでいたんです。さらにこうありました。ところがまだ遠く離れていたのに父親は息子を見つけて、哀れに思い走り寄って首を抱き接吻した。哀れに思うとありますが、この哀れに思うというのは、腹渡内臓が引きちぎれるほどの痛みをですね、意味する言葉です。やっと息子が帰ってきてくれた、本当に嬉しい、そういう思いと同時に父は深い痛みをここで覚えました。息子が自分でしたこととはいえ、愛する我が子が遠い国で辛いことを経験した、だから痛みを覚えた、そういうこともあるでしょう。そしてその原因となった罪の力が息子を捕らえ、死へと追いやろうとしている、そこまで彼を追い詰めた。そのことを知ったとき、父は深く悲しみ、心を痛めずにはおれませんでした。息子が自ら家に入る前に、父自らが走り寄り、抱きしめ、接吻し、招き入れます。この例え話を語ってくださった主イエスが紹介したい父なる神様のお姿がここにあります。さらに主は例え話を続けられます。あなたの神、あなた方の神はこのような神なのだということを明らかにしてくださるんです。帰ってきた息子は、ずっと父に言わなければと思っていた言葉をここでついに口にすることになります。この言葉がなければ自分の命が絶えてしまうんですね。そういう意味でまさに命の言葉です。21節、息子は言った、お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。何か大切な言葉が抜けてないでしょうか。この言葉がなければ、父のところにいさせてもらえない、パンも食べることができない、生死を分ける命の言葉です。それが雇い人の一人にしてくださいという言葉でした。なぜあれほど忘れないように言い聞かせていた雇い人の一人にしてくださいという言葉を忘れてしまったんでしょうか。あまりの緊張と同様で忘れてしまったんでしょうか。そうではないんですね。父が雇い人の一人でしてくださいという言葉を息子に口にさせなかったんです。息子に言わせなかったんです。なぜそういうふうに言えるかというと、次の22節にこうあるからです。しかし父親はしもべたちに言った、急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきて振りなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。父はしかしと言って息子の言葉を遮るんです。22節ではこの子、24節ではこの息子と呼んでいます。雇い人の一人なんかではないんです。私の愛する息子、私の喜びである息子なのです。息子がどれほど放蕩の限りを尽くそうが、罪を犯そうが、 また自分なりに一生懸命悔い改めをしようが、絶対に変わらない事実があるんです。それは父にとって私の息子であるという事実、またその関係ですね。ここに息子の本当の命があります。命の言葉は雇い人の一人にしてください。そんな言葉ではないんです。人間の言葉ではないんです。神様の言葉が私たちを生かすんです。それもたった一言、お前は私の愛する息子だ、そうおっしゃってくださることの中に、私どもの救いがあり、望みがあり、また命があるのだということです。だからしかしと言って父は言葉を遮りました。息子が事実でないことを口にしようとしたからです。それこそ父にとって耐えられないことでした。自分の元から離れること、自分の息子で亡くなること、これほど父にとって辛く悲しいことはありません。でもそのような痛みを父はこれまでずっと背負いながら生きてきたんです。だから父は言います。込み上げる喜びとともにこう言うんです。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。死んでいたのは息子だけではないと思いますね。父もまた息子がいなくなったがゆえに、死んだも同然のような生活をずっとしていたに違いありません。家の外で立ち続ける気力も、走り寄る体力もないほどに疲れ果てていたことでありましょう。でも父は、父なる神様は決して倒れるようなお方ではないんです。息子への愛、私どもへの愛を諦めるようなお方ではないのです。そして父は一番良い服を息子に着せ、指輪をはめ、履物を履かせます。帰ってきた時の息子の服装というのもまたボロボロだったと思いますね。そのボロボロの服が、ボロボロの靴が、息子自身の苦しみを表していたことと思います。でも父のもとでもう一度良い服を着させてもらえるんです。一番良い服というのは栄誉の印、指輪というのは権利の印、履物というのは自由人の印、そのように言われています。いずれも豪華なものだったと思います。でもその豪華さよりもですね、弟が父の子であるということを示すための服であり、また履物でありました。そして盛大な祝宴を開こうではないかというんです。帰ってきた息子は正直唖然としたと思います。なぜこんなにも好き勝手なことをした罪深い私のために父はここまでしてくれるんだろうか。喜ばれる資格のないものであるにもかかわらず、父の喜びの対象となっているんだろうか。父がしてくれたことは皆、何の罪も犯していない者が受けるようなことばかりではないか。父が自分にしてくれることが一体どういうことなのかわからないけれど、息子は父の懐の中で、私の子よ、私の子よ、そう呼び続けてくださる命の御声を聞きながら、罪許されている、愛されている、その恵みを深く覚えたことでありましょう。そこで真実の悔い改めをなし、ああここが私の居場所なんだ、そう言って喜んだことでありましょう。古代教会の指導者にアウグスティヌスという人がいました。彼はこのような祈りの言葉を残しました。あなたは私たちをあなたご自身のためにお作りになられました。私たちの心はあなたのうちに安らうまで平安を見出すことはできないでしょう。あなたは私たちをあなたご自身のためにお作りになられました。私たちの心はあなたのうちに安らうまで平安を見出すことはできないでしょう。本当にその通りだと思います。私どもは偶然ここにいるのではありません。ここにいるのにはちゃんと意味があるんです。望んでもない命、たまたまここにある命をどう生きるかなんていうことは自分で決めたらいいんだ、そういうふうに考えるのはまだ私どもが神様を知らないからです。神様が私どもをお作りになったんです。あなたと共に生きたい、その理由だけで私どもをお作りになり命を与えてくださいました。もちろん神様を知って、神様を信じて歩んでいても、自分のことがよくわからなくなることがあります。自分の居場所を見失ってしまう、そういうこともあると思います。でもそういう時は私を作ってくださった、 神様に尋ねたらよいのです。父よと呼んだらいいのです。私たちは父よと日々呼び続けているでしょうか。父よ、私はあなたのためにここにいるのでしょ。そして家族や友人や隣人のためにも私はここにいるのですよね。でもどうもそのことがわからないんです。だから教えてください。父よ、あなたと共にいることの素晴らしさ、あなたが私の父であり、私があなたのことさせられている恵みを深く知ることができるようにしてください。キリスト者として長く歩んでいる方だけではなくて、洗礼や信仰告白がまだの方もこのように祈ることができるのではないかと思います。ぜひそのように祈ってほしいと思うんです。主イエスが私の地に与えてくださった喜びの一つは、この後共に祈ります主の祈りにもありますように、神を父よと呼ぶ喜びです。私の父よ、私たちの父よと祈りながら、私たちは信仰の歩みを重ねていきます。その時にいつも自分が誰であるのか、そのことを思い出すんです。私ども神の子としてくださるために、主イエスキリストは十字架で私たちの罪を背負って死んでくださいました。罪というのは私たちが雇い人になったからといって解決できるようなものではありません。誠の神の子であられる主イエスが十字架で命を差し出してくださったからこそ、私どもは生きるものとされました。キリストの体である教会に集う者たちは、死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかった、そういった一人一人です。死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかった。神様はこの朝もここに集う私ども一人一人のことを喜んでくださっています。父なる神様が与えてくださった命、主イエスが救ってくださった命を精一杯生きたいんです。神様のために、隣人のために、そして自分のために、そこでこそ私どもの命は輝くものとなるのです。お祈りをいたします。天の父よ、あなたの名をこうして共に呼ぶことができる幸いを感謝いたします。父よ、あなたは御子キリストにあって私どもを探し出してくださり、ご自分のものとしてくださいました。私のことを誰よりも喜んでくださる神様の愛と許しの中で、あなたの前にまっすぐ立ち返ることができますように。神様のもとにある安息と平安の中にいつも私たちを招いてください。命の言葉によって私どもを養ってください。私たち教会がそのような愛の神を証しする存在としてここに立ち続けることができるように励ましてください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。